暁荘第6回。英子にとって今年の夏はいつもより暑く、いつもより長く感じられた。例年なら旧盆を挟んでの半月を千葉の海沿いにある守の実家で過ごすのだったが、今年は墓参りを済ませた後一泊しただけで帰ってきた。その代わり信州にある英子の実家に立ち寄り、直也を10日ほど預かってもらうことにした。両親や兄夫婦は英子たちの元気な姿を見て安心したようだったし、夏休みくらいは自然の中で遊ばした方がいいと言ってくれたのは姉だった。英子は管理人としてなるべく暁荘を留守にしたくなかった。表立った仕事がなくても、管理人がいるのといないのとでは住人の心構えが違うといった現像の言葉が心に残っているからだった。直也がいなくなった部屋の中で、英子は暑さと長い時間を持て余していた。窓を開ければ周りのビルから日照りが入り込んできて、狭い部屋は蒸し風呂のような状態になる。夜になっても居座っている熱気のためにクーラーのスイッチを切ることができない。せめて直也だけでも涼しい田舎に残してきてよかったと英子は思っていた。最高気温を次々に更新して、ついにここ数年では珍しい36度4分を記録した日の午後だった。英子さん、毎日暑いわね。この暑さ一体いつまで続くのかしら。玄関に打ち水をしているとき、静が声をかけてきた。日曜日で店が休みのためか、今日の静は洋服を着て長い髪を上の方で一つに束ねている。ワインカラーの T シャツに細めのジーンズ姿に驚いて、英子は思わず大きな声を出してしまった。矢島さんって和服も洋服も似合うんですね。その T シャツの色素敵だわ。ありがとう。本当はこんな格好で外に出るのは恥ずかしいんだけど、この暑さじゃ仕方ないわ。ところで、直也くんの姿が見えないようだけど、どうしたの？直也を可愛がってくれるしずは、あたりを見渡して不思議そうにしている。私の実家に預けているんです。同じ年頃のいとこがいるものですから。それじゃあ、英子さん寂しいでしょう。ええ、静かになった反面、気が抜けてしまって。ちょうどよかったわ。スイカをいただいたんだけど、一人で食べきれなくて困っていたところなの。一緒に来て食べるのを手伝ってくれない？でも、戸惑っている英子、シズは強引に2階に連れて行ってしまった。スイカを半分ほど食べ終わったとき、シズが何気なく、玄蔵のことを口にした。玄蔵さんはその後どうなの？もう元気になったのかしら。だいぶ顔色も良くなって元気そうになりましたよ。暑いから外には出られないけど、家の中ではもう普通に動いています。そう。よかったわ。シズはほっとしたように笑顔を見せた。玄蔵からしずのことを聞いてからは、二人の過去をそっとしておこうと思っていた英子だった。しかし、しずの方から玄蔵のことを聞かれて、再び迷い出した。しずも不安だったに違いない。だからこそ、英子を部屋に誘って玄蔵の病状を聞き出したのだろう。玄蔵から聞いた話を、そのしずに伝えようと決心した。矢島さん、私、おじさんからお二人のことを聞かせてもらいました。玄蔵がどのような口調でしずのことを語ったかを英子は詳しく話して聞かせた。しずは黙って聞いていた。そして聞き終わった後でポツンと言った。私、本当は玄蔵さんがこの建物を処分するって言い出すのを待っていたの。その時には心残りなくここを出ていけると思ったから。おじさんは 矢島さんが出て行ってから取り壊そうと思っていたんじゃないでしょうか。
そうかもしれないわね。
静の方がかすかに上気している。片思いの相手から思わず愛を告白された少女のように初々しい表情が静の気持ちを表していた。静はまだ現像を愛している。英子はそう確信して言葉を続けた。
おじさんが矢島さんをどう思っていたか分かりました。でも矢島さんは奥さんも子供もいるおじさんのことをどうして今まで思い続けていたんですか。
もう別れて10年になるのに。静はぼんやりと窓の外を見ていた。
こんな話まだ誰にもしたことがないのよ。
でもこの世で一人くらい私の気持ちを知っていてくれる人がいてもいいかもしれないわね。もう昔話だもの。
英子を振り返ってそう言った後、静は再び遠い空へと視線を移した。そして、一つ一つ言葉を選ぶように語り出した。
静が源蔵と知り合ったのは隣町の不動産会社に勤めていた時だった。源蔵が50歳、静が20歳になって間もなくのことである。静岡の富士市で生まれ育った静は地元の商業高校を優秀な成績で卒業し、学校の推薦でその会社に就職した。仕事に慣れた2年目には経理の主な仕事を任されるほど会社側から信頼されていた。仕事の関係でこの不動産会社に出入りしていた源蔵は、静のテキパキした仕事ぶりにまず目をつけ、そのうちに年の割には落ち着いた物腰や年配の男性たちに混じって堂々と自分の意見を言う度胸の良さが気に入って、静に声をかけてきた。
わしの店を手伝ってくれないか。
地下の喫茶店に呼び出されての第一声がこれだった。源蔵の言葉を借りて言うならば、静には自分では気づいていない女としての魅力があった。笑うと両頬にくっきりと刻まれるエクボや、スリムな体の割には豊かな胸と腰が男の目を引きつける武器になっていた。物おじしない性格も水商売にぴったりである。はじめは源蔵の話を取り合わなかった。しかし会社の乗客である以上あまり無限にすることもできない。同僚と一緒ならという条件で何度か源蔵の誘いに応じているうちに静の気持ちが変わっていった。静にとって初めて体験する夜の世界である。自分と対して年の変わらない女たちが高価な服や装身具を身につけて生き生きと働いている光景に目を見張り、一日5時間程度店に出るだけで月に50万もの収入になるという話に腰を抜かすほど驚いた。その頃静は給料のほとんどを家に送っていた。父を腎不全で亡くした後の母と二人の弟の家計を助けるために自分から言い出したことである。残ったわずかな金額の中で細々と暮らしている静は殺風景な部屋でおしゃれにも無縁な毎日を送っていた。源蔵の話が本当だとすると、スナックのママになれば家に今まで以上の送金ができ、弟も大学に進学できる、そして自分のためのお金も十分すぎるほど残る。静は源蔵から誘われてから半年後に会社を辞めた。お金のためではないと言いながらも結局は人並みの暮らしがしたいという誘惑に勝てなかったのである。源蔵はその頃3軒の店を持っていた。喫茶店が2軒とスナックが1軒である。その中の一つスナックランに シズは見習いホステスとして入った。雇われママは30歳くらいで、夫もバーテンとして店に出ている。将来は二人で店を持つことを目標にして働いている真面目な夫婦だった。シズはランで水商売がどういうものかを知った。はたから見れば楽な仕事に見えても、実際は気配りと体力が必要な厳しい仕事である。深夜まで店を開けていても、翌朝は早くから新鮮な魚や野菜の買い出しに行く。開店前の仕込みも大切な仕事だ。ママが持ち歩いている手帳には、客の誕生日から冠婚葬祭のすべてが記入されていることにも驚かされた。開店の準備に取り掛かる前に、その手帳を開いて、しばらく顔を見せない客に電話を入れたり、はがきを書いたりするのを日課にしている。そのために、2年前から書道を習っているのよと、稽古の成果を見せてくれた。一度掴んだ客を手放さないことが、客商売を成功さす秘訣だと、シズはママから教わった。半年間、ランで働いた後、シズはスナック葵のママになった。現像が新しく建てたビルの2階で、店の内装から食器選びまで、シズの好みを優先させた明るくスマートな店である。輸入物の建材や備品を使ったために、内装費にかなりの超過が出てしまった。
シズがやっていく店だ。これくらいすぐ取り返せるさ。
請求書を見て驚いているシズに、現像は笑顔で答えた。そのおおらかな表情に、父親のような愛を感じて、シズは胸を熱くしたものである。スナック葵を開店すると同時に、シズは現像の勧めで暁荘の一室に越してきた。通うのに便利なためと、経営状態の報告をしやすいためであった。そして、間もなく二人は結ばれた。